할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 주님 이름에 또 다이마스 오키나 하시다 기모쇼카 할렐루야. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 久しぶりにですね、実に久しぶりにマルネが<笑>まあマルネって私たち呼んでてですね、誰っていう思う人いるかもしれないですけど、昔カナンにですねギルガル時代よく来てた来ていますね。そして旦那さんとご一緒に来られて、関係します。すごい久しぶりでびっくりしましたけど、昨日ですね、私たちの家では一つのお祝いがあってですね、それは次男の春馬がですね、2歳になったんですね。昨日誕生日でですね、あんなに小さいのに、ね、全く2歳感がないですけども、で昨日お寿司食べに行ってですね、そして、まあ、春馬が卵と間違ってレモンを食べてですね、とんでもない顔になっていた昨日ですけども、そんな昨日ですね、日本はですね、まあ、あることで沸いていましたね。実際生でですね、その場面見た人いるかわからないですけども、オリンピックでですね、羽生結弦選手がですね、金メダル取って、まあ、宇野昌磨選手もですね、銀メダル ワンツーフィニッシュつってですね、いや私たまたま見てたんですよ。車の中でですね、このちっちゃい中で羽生出ると思ってですね、で止めてですね、ちょっと見てて、でその演技をですね、見させていただいたんですね。実に66年ぶりだそうですね。フィギュア男子で連覇したのは、前回のソチオリンピックでも金メダル取って、今回も金メダル連覇したのは、2連覇したのは66年ぶりと。ここにいる大半の人たちが多分初めて見る連覇だったんですね。ですごいなと、ね、そうだったんだと思いながらですね、ね、それだけ難しいわけですね、連覇するとね。どこに勝因があるのか、もちろん彼の演技も素晴らしいんですけども、実はですね、私すごく覚えていることがあってですね、彼が、まあ、そのピョンチャンのですね、現地に入る、ね、韓国に入るときにですね、言った言葉があってですね、金メダルを取りたい気持ちは誰にも負けないっていうふうに言ってたんですよ。私たまたまニュースでそれ見ててですね、おすごいやる気だなと、めちゃくちゃ強気じゃないかと、自信満々なんだなと思ってたんですけどね。よう考えてみたらですね、彼は4年前のソチでも金メダル取ってるわけですよ。1回取ってるのに、金メダル取りたい気持ちは誰にも負けない、もう1個じゃ満足できない、絶対次も取ってやるというね、まるで1回も取ったことない人かのような、この願望というかですね、気持ちで、取った、ね。まあ、ソチはですね、本人のこうなんていうんですか、思う通りの演技ができなくて悔しい気持ちもあってですね、リベンジしたい気持ちもあったそうですけども、一度で飽き足らず、ね、何度も勝利を狙っていく、ね、何度も何度も勝利を狙っていく、そのような強い気持ちがもたらした金メダルなんじゃないかなということをですね、私は今回見て思ったわけです。皆さん、本当に強いチャンピオンってね、圧倒的なんですよ。そうですよね、本当強いチャンピオンって圧倒的じゃないですか。私ね、もうすぐ覚えてるチャンピオンが一人いてですね、それが昔横綱、あ、大相撲のですね、横綱でもう勝ちに勝ちまくった千代の富士っていう、関取横綱がいた。私ね、もう千代の富士がどれだけ強いかということを小学校の時ずっと見てたんですけども、まあ、母がですね、まあ、母がもう千代の富士があまりにも勝ちすぎてもう機嫌悪くなるわけですよ。で、ご飯支度してる時もですね、また千代の富士勝ったピーって言ってテレビ消すみたいな。で、ね、私すごい覚えてるのがね、寺尾っていうイケメンの席、あ、めっちゃうなずいてるある年齢層の人たちいますけども、寺尾というイケメンの関取がいたらむちゃくちゃ人気あったのがね、寺尾、母も大好きだったんですよ。で、ある時ある場所でなんと寺尾がそのもう最強の千代の富士に勝った時があったんですよ。もうその時の母ね、私未だに覚えてるの、今日寺尾が勝ったなーって言って、もうね、すごかったんですよ。もう千代の富士やっつけたなーって言ってね、まあ、それほどにもう勝って喜、まあ、負けて喜ばれる横綱ってあんまりいないですよね。そこまで強かった千代の富士、なんで強かった、圧倒的だったんですよ。もう他を寄せ付けない、並べられるものなんかない、圧倒的な強さ。皆さん、これが 本当のチャンピオンじゃないですか。そうですよね。じゃあ皆さん、私たちは誰でしょうか。私たちは神の民、神の国の勇者たち、神の国の軍ではないですか。私たちの戦いは僅差の戦いなんでしょうか。私たちに約束されて戦いはもしかしたら負ける可能性もあるような僅差の戦いで勝ってるんでしょうか。違います。私たちに与えられているのは圧倒的な勝利なんですよ。圧倒的な勝利。そうですよね。もう私昨日ね、この圧倒的っていう言葉がですね、もうなんか響きまくってですね、圧倒的になりたいと思うんですよね。ローマ書の8章37節にもですね、書いてるんですね。私たちを強くしてくださる方によって、愛してくださる方によって、それらのものに対して圧倒的な勝利者となる。アメン。そのように私たちは召されているんです。隣の人に言ってみましょうか。あなたは圧倒的になる存在なんだってね。では皆さん、どのような人が圧倒的な勝利者となるのか、今日は圧倒的な勝利者となるためのですね、コツというか秘訣を皆さんと分かち合っていきたいと思うんですけども、どのような人が圧倒的な勝利者となるのか、はっきり言います。徹底的にやった人です。あのね、皆さん、徹底的にやる人しか圧倒的にならないんですよ。徹底的にやる人が圧倒的になるの。徹底的が圧倒的なの。徹底的にやるということがすごく大切なんです。なぜなら多くの人たちはある場面で、あるところでなんかこう抑えてしまうから、あるところで満足してしまうというか、その手を緩めてしまうというかね。今日はですね、徹底的に打つということを一緒に学んでいきたいと思うんですけども、第二列王記ですね、第二列王記の13章第二列王記13章14節から19節。それでは皆さんでですね、読みたいと思います。第二列王記の13章の14節から19節、お読みしましょう。3、はい。アメン。旧約の偉大な預言者の一人でですね、エリシャという人物がいます。エリアという預言者がいてですね、その後継者となって、ある意味でエリアよりもっと多くの奇跡を、エリアの倍以上の奇跡をがですね、聖書に書いてますけども、行った人物、エリシャという人物。この預言者はですね、すごい預言者だったんですよ。どれくらい偉大だったかといったらですね、例えばですね、ある日エリシャがこう歩いてたんですよ。でエリシャはですね、髪の毛がちょっと薄かったんですね。で歩いてたら若者たちがですね、ハゲ頭ってバカにしたの。そしたらどうなったか、クマが現れてその若者たちみんな食い殺したっていうね。むちゃくちゃすぐやばいでしょ。もうバカにしただけで殺されるぐらいのですね、そういう預言者なんですよ。この預言者ね、死んだ後も奇跡を行ってるんですよ。 エリシャがですね葬られた場所があってですね、そこにある人がですねこう死体をですねある人たちがこう放り投げたの。そしたらエリシャの骨にその死体が当たった瞬間その人生き返ったりとかですねもうなんかわけわかんない世界の話が載ってるような、そんな預言者なんです、エリシャっていう預言者ね。でこの人がですね、まあ、晩年どのようなですね、ことをして亡くなっていったかというのがですねこの記事なんですね。これエリシャの晩年の時、本当に死の病にいた時の話なんですけども、この人のですね、まあ、死の病に伏していた時に当時イスラエルの王だったヨアシュという人物が、この人はですねそんないい預言者じゃないです、神様の道から外れてですねもう偶像礼拝にしまくってた、そういう悪い王なんですけども、まあエリシャのことは認めていたので、もうアラムとの戦いでですね切羽詰まってエリシャにどうしても助けを求めていきたいと思ってエリシャのところに行ったんですよ。そして助けてほしいと求めていった。その時にこういうことがやり取りがあったんですね。エリシャがそのヨアシュ王に向かって言ったんです。あなたの矢を取りなさい、でその矢を窓の方、窓から東の方に向かっていなさい、撃ちなさい。で彼はですねこう矢をパーン撃ったんですよ、まあ、アラムは東の方だったんでそっちの向かってパーン。その時にエリシャが言ったの、主の勝利の矢だ、それこそ主の勝利の矢だ、それであなたはその矢でアラムを撃ち倒すことができるってことを言ったの。そしてその後に続いてですねエリシャがこう言ったんですね、じゃあ次はその矢で地面を打ち叩きなさい、打ちなさい。でヨアシュはですねこの矢を持ってですね地面を打ったんです。何発打ったのか、3発打ったんですね。バンバン。その時このエリシャがですね激怒し始めたんです。おいと、これ聖書調べたらもう憤慨した、激怒したという言葉が使われてるんですよ。ものすごい怒ったの。でなんで怒ってんですかと思ったらこう言ったんですね、なんで3回でやめたんだと、あなたは5回6回打つべきだった、そうすればあなたはアラムを完全に打ち滅ぼすことができたのに、なんで3回でやめたのか。エリシャが怒ったのはヨアシュが3回でやめてしまったということに怒ったんですよ。いいですか皆さん、注目すべきはいいですか、打たなかったんじゃないの彼はちゃんと言われた通り打ったんですよ。打ったんだけども3回でやめた、その姿勢、その心、それに対してエリシャは怒ったんですね。まあ、なぜ3回でやめたのか、皆さんどうですか、矢を何本か打ちなさいって言われたら3回って、まあ、まあまあいいとこじゃないですか、ね、1回2回ぐらいでやめる人ももしかしたらいるかもしれないのに、から一応3回は打ったんです。でも足りなかった、なんで5回6回打たないんだ、なぜ3回でやめてしまったんでしょうか、もう十分だと思ったんだろうか、あるいはこんなことしてなんだろう無意味な行動のように思えたのか、あるいは彼は王なので王様がこんな必死に矢を打ってもどうなんだろうというプライドが邪魔したのか、理由は書いてませんけども、ヨアシュは3回でやめたわけです。そしてそれに対してエリシャはあなたは5回6回もっと打つべきだったって言うんですよ。この矢という言葉をですね、言語で見てみるとですね、こう窓に向かって、最初に窓に向かっていなさいと言った矢はですね単数形が使われてたんですよ。だから1本打ちなさいっていうことなの。でも地面に向かって打ちなさいと言ったその矢は複数形が使われてるんですよ。つまり何本か打ちなさいっていうことを伝えたわけです。本数は決められてないわけです。何本か打ちなさい、複数打ちなさい。だから彼は複数3本打ったんです。しかしエリシャはもっと打ってほしかった、もっと打つことを求めていた。何でしょうか彼のこの怒りは、何が見たかったんでしょうか。もしかしたらヨアシュの何が何でも私は勝ちたいんだというそのような姿勢を見たかったのかもしれない。徹底してそれをやりたいと思うその気持ちを見たかったのかもしれない。 とにかくこの時ヨアシは3回でソロをやめてしまったということなんですよ。実際この後イスラエルはですね、アラムを3回打ち破るんですね。でももしかしたらこの時ヨアシが もし5本6本打ってたら、もっとイスラエルはアラムに対して完全な完封負けに打ちのめすような勝利をしていたかもしれない。この姿を見るときにですね、私たちの霊的な戦いも時に同じようなことが言えるんじゃないかなということをですね、見ることができるんですね。私たちには皆さん、主の勝利の矢が与えられているんですよ。そうですよね。そうですか。皆さんは神の民ですか。ならば私たちには勝利の矢が与えられているの。でも大切なのはその矢をどれだけ打ってるかなんですよ。どれだけ使っているか。ある人は大切に大切に保管しているかもしれません。ある人は一本打って満足しているかもしれません。あ、すごい飛んだと。どれだけそれを打っているか。私たちが本当に勝利したいなら、本当にこの地を勝ち取りたいと思うならば、2本3本では満足できないはずなんです。本当に勝ち取りたい、この地が変わってほしい、そう本当に願っているならば、本気で願っているならば、もっともっと私たちは徹底していくはずなんです。徹底していくの。皆さんいいですか。中途半端ってね、一番タッチ悪いんですよ。一番怖い、ね、一番脆い。やるなら皆さん徹底的にやらないといけない。姿形だけじゃない、スタイルだけじゃない。やるなら皆さん徹底的にやらないといけないの。特に霊的な戦いにおいては、うさぎと亀の話がありますね。皆さんよく知っているうさぎと亀の話、ね、なぜうさぎは負けてしまったんでしょうか。彼はリードしてたわけですよ。あるところまでは彼がぶっちぎりで走ってたわけです。なんで負けてしまったのか。油断したからですよね。あ、まだまだ来ないわと思って、俺の勝ちだな、ちょっと休んでもいいと思った、その爪の甘さがのそのそ歩いてた亀に抜かされて敗北するという結果を招いていったわけです。あのね、皆さん爪の甘さってね、持たない方がいいです。ある時にはね、その甘さが致命傷になってきます。脇の甘さ、爪の甘さ、霊的な戦いにおいて甘さというのはですね、致命傷になりかねない。なぜなら敵はいつも隙を狙ってるからです。いつも隙を狙っている。どこにこれを打ち叩けるような隙があるか、弱みがあるか、狙ってるから。先日ですね、私が、尊敬してやまないというか、私の恩師、としているですね、先生、ある先生からですね、関西の先生って言ったら大体わかると思いますけども、からですね、手紙が来たんですよ。で、何と思って、ちょっと怖いと思ってですね。で、なんかの召集だろうかとか思いながらですね、で読んだんですよ。で、私ね、その手紙見て、ね、もう涙が出てくるぐらい、感謝だったんですけども、そこにこう書いてたんですね。その先生がですね、本当にこう育てていくというか、訓練していったたくさんの若い働き人がいるんですけども、もう本当にその一人一人の活躍を見るときにすごく喜んでいると。で、あなたも本当に頑張っていることを本当にいろんなところで見て喜んでいると。でもね、同時に本当に、倒れていってる人が多いってこと言ってたんですね。倒れていってる人が多いと、ね。結論から言ったらですね、あなたはもう敵のリストにアップされてるんだから、 注意せよと好き見せんなという、まあ、なんていうんですか、こうそういう手紙だったんですよ、ね、だから本当に、ね、注意しなさいとね、家庭を大切にしなさいとね、働きだけに僕倒すんじゃないという、まあ、そういう手紙だったんですけどね、ああすごい私は感動したわけですよ。で本当に祈ってさせてくれてるんだなと思ったけどね、実際に、今本当に、日本のですね働き人を見るときに、私も知ってます、この数年でですね、若い働き人たち30代20代30代、の、まあ、40代もかもしれない、ね、本当に倒れてってる人も多いです、ね、ある人は燃え尽きてしまったり、ある人は敵の策略にはめられてしまったり、ある人は家庭が壊れてしまったり、ね、うん、本当に敵は隙を狙っている、ね、もう隙を狙っている、爪の甘さって致命傷になりかねないんだなということがたくさんあるわけですよ皆さん、ね、先日ヒロ先生からですね、私教えてもらったんですけど、びっくりする統計というかデータがあるんですね。これ OMF のインターナショナルのが調べて出したデータだそうですけどね、日本の牧師たちのね、全体の年齢層のパーセンテージがあるんだって。で、まあ、一番多い年代何歳代だと思いますか、日本の牧師たち。70歳代なんだって。70代、ね、70代だけで 29%、 30% ぐらいいるわけ、ね、で60歳から以上ね、いや80歳90歳代も合わせたら、それだけで60歳以上で約 90% ですよ。びっくりしますよね。30代、皆さん驚かないでくださいね。30代の牧師たち、日本の全国の牧師たちの中で30代の牧師たち 2% なんて。ここに2人いますけど、大体この100、まあこのみんな牧師だとしますその中の30代2人しかいないとか、そういう話ですよ。はあ、マジかと。20代データに載ってませんもっと少ないでしょうね多分ね。40代も少ないですね。50代、もう入れたらもっとパーセンテージはあるかもしれないですね。やばいですよね。ちょっと恐ろしくなりますよね。そんなただでさえ希少価値の高い少ない貴重な働き人が狙われていってるわけですよ。日本の未来を考えた方がいいですね本当に。皆さん、あのね、やんやかんや言ってられなくなってくるわけですよ、ね、あの教会がどうだこの教会がどうだとかですね、そんなこと言ってられないの。本当に次の世代のこと、次のこと考えていかないといけない。日本はね、教会においてもね、牧師リーダーたちのために祈る必要があります。本当に祈っていく必要があります、ね、倒れていっています。致命傷になりかねないんです。イスラエルの民はですね、その歴史を見ていくときに、神様は何度も何度もこのイスラエルの民に対して徹底的に敵を滅ぼし、そしてその敵の地の偶像も徹底的に全部滅ぼしなさい、崩しなさい、消去しなさい、語ってるわけですよ。でもイスラエルの民はいつも偶像は取っておくわけです。高きところは取り除かなかった、アセラ像だけは倒さなかったとかですね。何なんでしょうか。まあこれを別に倒さなくても私たちは強いだろう、神が共にいるんだろう、脇の甘さです、爪の甘さです、徹底性がないんです。だからどうなりますか。そのことによって偶像礼拝が民の中に入り込んで、そして滅んでいくじゃないですか。いつも徹底的にやらないといけない。本当にそのことをですね感じているんです。徹底的にやらないといけない。 この教会では24時間の祈りが捧げられています。それは何でしょうか？ただプログラムとしてなされているんでしょうか？シフトが埋まってればいいんでしょうか？あの、皆さんもう一度言います。中途半端というのが一番怖いんです、ね、シフトがいてただその場所に行ってたらいいんでしょうか？全然違います。やるなら徹底的にやらないといけないの。チョップのスタッフの皆さん、祈り手の皆さん、やるなら徹底的にやりましょう。空気が悪いと思ったら自分で変えてください、ね、徹底的にやらないといけないの。祈りというのはね、そういうものです。戦いの場所なんです。境町、私たちは境町を勝ち取りたいと願っています。レボリューションやりました。すごい勝利感がありました。一回やればいいんでしょうか？違います。もう5回でも6回でもやるべきなんです。打って打って打ちまくるんです。徹底的にやらないといけないの。何かが変わっていってるでしょう。この町においても何かが変わっていってるでしょう。宮川さんも近いでしょう、ね、徐々に何かは現れていってるんです。いきなりテレビの取材が来るとかね、なんだそれはということが起こるわけですよ。何かは変わっていくんです。でもね、皆さん、にわかすぎるの。もっと徹底的にやらないといけない。徹底的なんです。なぜなら私たちは圧倒的勝利に召されてるからです。僅差の勝利じゃないの。競って、やられてる時もあるけど最終的にちょっと勝ったとか、そういうことじゃないの。圧倒的に完膚なきまでに敵を叩きつける徹底性です。それが私たちに求められているんです。キッズの働き、小学校、小学生たち、ハッピーツー毎月やってたらいいんでしょうか？いや、足りないでしょう。だってもっと救われているはずなんだから、祈りましょうよ。徹底的に小学生に、小学校に行って小学生を抱いて、この場所に来て小学生たちを抱いて徹底的に祈る。ユースの働き、毎月スペシャルやって、たくさん来ますユース。パンケーキの時はやたら来るみたいなね。満足できないでしょ別に。来ててもイエス様と出会っている人たち少ないんだから。徹底的にあんの。もっとハニーミルク、そうです、たくさん来てくれてるんです。カフェもそうです、たくさん来てくれてるんです。いいですか皆さん、何か企画したからといってですね、何か起こるとかじゃなくて、これは目に見えない戦いなんです。霊的な戦い方をしてるんです。徹底的にあんの。徹底的に勝ち取っていくんです。完膚なきまでに攻めていく。3回で満足してはいけない。5回6回打つべきだったと言われたくないんです。もし1回祈ってダメだったら2回祈ればいい、2回祈ってダメだったら3回祈ればいい、3回でダメだったら5回6回、それでもダメなら山が動くまで祈り続ける。アメン。ピアノ弾いてもらっていいですか。私自身ですね、本当にその諦めないという気持ちですね、諦めない、やっぱ親からですね、受けた本当に影響というのはすごく大きいんだなということを感じますね。特に、まあ、皆さん知っていますけど、夫妻さんはですね、本当に諦めないんですね。諦めの悪いというかですね、いい意味で諦めが悪いわけですよ、ね、前も話したことあるかもしれないですけどね、私たちの兄弟は4人兄弟です、ね、一番最初に私の姉が生まれたわけです。姉はもしかしたら生まれてこなかったかもしれない人なんですよ。なぜかといったらね、ある時病院でこう言われたんだって。お腹の中にまだいる時に、お腹の中の赤ちゃんは亡くなってますって言われた、病院でね。まあ辛い現実にぶつかったわけですよ、ね、でもね、諦めが悪いわけですよ、ね、諦めが悪い、ね、なことないでしょうと感じるわけです。生きてるよと、絶対生きてる。もしかしたら動いたりとかしてないかもしれない、弱っていたかもしれない、でも絶対生きてる。次の病院行きました。別の病院行ってみた。 でもやっぱりそこでもお腹の中の赤ちゃんは亡くなってますって言われた。2回言われたらね、さすがにそうなんだとなってもおかしくないかもしれない。でも諦めが悪いわけですよ、ね、なことない、なことない、絶対に生きている。そして信じて次の病院行って、お医者さんに言われた、お腹の中の赤ちゃん生きてますよ、生きてます、でも処置が必要だから、ね、私自身もそうでした、ね、お腹の中にいる赤ちゃんは知的な障害を持った子が生まれてきますって言われたんですよ、ね、でももしかしたらそうだったかもしれないね。私思うわけですよ、姉ももしかしたら命を落としてたかもしれない、死んでたのかもしれない、生き返ったんじゃないかなと、もしかしたらね、諦めない気持ちによってね。私もそうやって言われたの、知的な障害を持った子が生まれてきますよ、諦めが悪いわけですよ、絶対にそんなことない、必ず元気な赤ちゃん生まれてくる。もしその信仰がなかったら、私には姉がいなかったかもしれないんですよ。で、今考えたらね、私こう思うの、もし私に姉がいなかったらね、私多分賛美の働きしてないんですよ。なぜなら私は姉の影響で曲を作り始めたから、姉の影響で賛美を作り始めた。姉がある当時むちゃくちゃ曲作りまくっててね、かっこいいなと思ったから、その影響で曲を作り始めたから、世界中に発信する賛美がもしかしたら生まれなかったかもしれないってことを考えたときにね、皆さん諦めが悪いのっていいなと思いますね。諦めないんですよ。1回ダメでも2回目、2回ダメでも3回目、3回ダメでも4回目、5回目、5回6回打つべきだった、打つべきなんです。皆さん、ちょっと祈ってダメだからといってね、諦めちゃいけない。アメン。奇跡を待ち望みましょうよ。この教会でも病の癒しのために祈ってるじゃないですか。皆さん、今年は奇跡見ていきますよ。何が奇跡をもたらすんでしょうか。徹底的なんですよ、徹底性なんですよ。1回祈ってダメでも2回目祈ったらいい、2回目祈ってダメでも3回目4回目、山が動くまで癒しを求めて祈り続けるんです。奇跡を求めるんです。アメン。家族の救い、この教会でもですね、本当に家族の救いを願って祈ってる人たくさんいると思います、ね、自分のご主人が、自分の奥さんが、自分の子供たちが、お父さんお母さんがずっと祈ってきて、時にはその祈りが虚しく感じるぐらい疲れてしまう時もあるかもしれない。もうこんなに矢を打ち続けて何になるんだろうか。でも皆さん、諦めちゃいけないんです。3回でやめちゃいけない、5回6回打つべき、何回でも打つべき、山が動くまでやりましょうよ。アメン。もし私たちが圧倒的な勝利者となりたいんだったら、圧倒的な勝利を今年体験していきたいんだったら、徹底的になるしかない、ね、圧倒的な勝利者は徹底的な人です。アメン。圧倒的な勝利を得たいなら、今年その圧倒的な勝利を体験したいなら、今まで体験できなかったような圧倒的な勝利を体験したいなら、徹底的になるしかないんです。徹底的に祈りましょうよ。栄町が動くまで、もう目に見えるようになるまで、明らかにこの町やばくない、今変わってるやんというまで祈るんです、祈るんです。動かないといけない。もっと私たちには良い方法が必要なんでしょうか。もっと優れたプログラムが、もっといい策が必要なんでしょうか。たまにはそういうのもあったらいいかもしれない。でもね、本当に大切なのはそこじゃないんです。私たちにはすでに主の勝利の矢というのが与えられているということです。主の勝利の矢、それは御言葉かもしれない、それは祈りかもしれない、私たちの信仰かもしれない、 でも私たち神の民には一人一人勝利の矢が与えられている。アメン。大切なのはそれを信じて打ち続けることなんですよ。ダッシュを惜しみしない、途中で妥協しない、打ち続ける、打ち続ける、打って打って打ちまくる。アメン。隣の人に言ってあげましょうか。打って打って打ちまくりましょうってね。アメン。そうですよ、そうなんです。それが圧倒的な勝利者たちなんです、ね、中途半端な勝利者になりたいですか？中途半端勝利者になりたいでしょうか？僅差で勝ったとかそんなんじゃなくてですね、危なかったとかそんなんじゃなくて、もう圧倒的に敵を完膚負けに打ちのめすような神の民はそうでないといけない。アメン。じゃあ徹底的になりましょうよ。神の国というのはですね、一つの法則があります。それは何か、巻いた分だけ刈り取るということなんですよ。聖書にも書いてます。巻いた分だけ刈り取っていくんです。いいですか皆さん、巻いてないのに刈り取ることはできないんです。逆に巻いてるのに刈り取れないこともないんです。巻いていたら必ずその分だけ刈り取っていくんです。ならば私たちは打って打って打ちまくる、徹底的にやる、徹底的にやりましょうよ。勝利の勇者たち、徹底的にやりましょう。そして今年みんなでですね、圧倒的な勝利を体験していきましょうよ。アメン。今年皆さん言ってみましょうか、言ってみましょうか。今年私たちは圧倒的な勝利者になる、圧倒的な勝利者になる、圧倒的な勝利者になる。アメン。そうです、私たちは圧倒的な勝利者になるというふうに召されているんです。だから徹底しましょう。アメン。やりましょう。打って打って打ちまくる。アメン。アメン。お願いします。どうぞ目を閉じてください。イエス様、感謝します。主の勝利の矢、私たちにはそれが与えられています。時には私たちは不信仰を持ったり疑いを持ったり、あるいはプライドが邪魔したり、そしてその矢を打つのを途中で止めてしまいます。3回ぐらいやれば十分だろう、甘さが出てしまいます。しかし主よ、私たちは圧倒的な勝利者に召されていることを感謝します。どうぞ私たちが暗闇の世界に対して、敵の陣営に対してその矢を緩めることがないように、徹底的に3回でやめるんじゃない、5回6回打つものとなっていきますように。そして大いなる山を動かしていくような、そのような信仰を私たちに与えてくださいます。お願いします。今年それぞれの生活の中にあって、それぞれの家庭の中にあって、また学校や職場の置かれているその場所にあって、圧倒的な勝利を一人一人が体験していただきますように導いてください。感謝します。私たちはその勝利に召されています。その勝利が約束されています。今年こそ私たちはそれを掴んでいきます。どうぞ私たちに信仰を与えてくださいますように、今それぞれの口で祈っていきましょうか。自分の言葉で祈り、そして私の信仰を強めてください。私に徹底的に打つその信仰を与えてください。そのことを本当に祈っていきましょう。自分の口でお祈りしましょうか。祈りましょう。